ラブ&レッド、お送りしたのは私ミーのフェイバリットラブソングです。アリシア・キーズ、インコモン。まあ、数々のグラミー賞も獲得している彼女が久々にリリースした作品でもあるんですが、この曲自体、彼女はそれぞれがいろんな問題などを抱えている中で、結局みんな愛だったり自由を求めている、でもそのことがすごく美しいと歌われた一曲なんですね。で、夏に合うこのラテン調に乗せながら、それぞれの個性を大切にしようと歌ったこのメッセージソング、私にとっても大好きな一曲です。さあ、皆さんのフェイバリットラブソングもぜひ教えてください。エントリーはラブレッド .jp からリクエストしてくださいね。ラブ&レッド、後半はラブサイドです。 LGBT にまつわるお話をお伺いします。さあ、今夜電話がつながっているのは、特定非営利活動法人リビット代表理事、薬師美香さんです。薬師さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですが、行政、学校、企業などで LGBT に関する研修を多数実施されたり、キャリアカウンセラーとしておよそ400人の LGBT の就労支援を行ったり、結構様々な活動をなさっているとお伺いしているんですが、まずこのリビットを立ち上げられたきっかけを教えてください。
そうですね、リビットを立ち上げたきっかけ、少しお話が長くなるんですけれども、
はい、
私自身がもともと女の子として生まれて、うん、で、心が男の子であったという STM のトランスジェンダーであるというところがすごく根本にあるんですね。
はい、
例えば、私3歳から9歳まで、アメリカで過ごしていたんですけれども、
うん、
その時こう女の子を初めて好きになったんですけど、
はい、
その時は自分それとおかしいのかなって全然思わなかったんですね。
うんうん、
でも小学校4年生の時に日本に帰ってくると、こう先生から女の子らしくしなさいって言われたり、同級生から好きな男の子いるのっていうふうに聞かれるようになって、
はい、
なんか自分らしく振る舞えないなってモヤモヤするようになったんですね。
うん、
で、そういったモヤモヤをしてた時に、小学校6年生の時に、はい、テレビドラマで個性同一性障害のことを知って、
うん、
でも調べても調べても当時嘘の情報しか出てこなくて、
うん、
例えばこうホルモン投与すると30歳で死んじゃうとか、仕事に就けないとか、そういった嘘の情報ばっかり出てきたんですけど、
うん、
当時小学校6年生の私、その情報を信じてしまって、そっか、自分って大人になれないんだなと思っていたんですね。
そうですよね。その当時はまだみんなそんな理解もできていなかったというものがあって、うん、そんな悩みの中、薬師さんはどのふうに周りに振る舞ったんでしょうか。
そうですね、できるだけ女の子らしくしていたら心も女の子になるんじゃないのかなって願ってたんですけれども、うんうん、いわゆるこう女の子の雑誌を読んで女の子らしいスカートとかを履いて生活してたんですけど、うん、そういうふうに明るく楽しい女の子を演じてる自分と、本当は自分が男の子だっていうふうに思ってる自分がどんどんどんどん乖離していって、みんなの前ではこう明るくしてたんですけれども、家に帰ると毎晩布団の中で泣いて大人になれないんじゃないのかなと思ってるような、そんな子供でしたね。
幼い時でしたし、何が正解かもわからないし、多分周りにもね、なかなか告白することができなかったっていうのもあると思いますが、その後はどうでしたか。
ですね、そういうふうにこう自分らしく大人になれないんじゃないかとか、もう生きていけないんじゃないのかなって思いが募って、高校2年生の時にこう電車に飛び込もうとしたことがあったんですね。
はい、
でも、結局思いとどまったことを機にカミングアウトしてみようっていうふうに思いまして、
うん、
クラスの友達に校庭の花水木の木の下でカミングアウトをしたですけれども、
うん、
そしたら間髪入れずにその子が役者は役者だからいいじゃんっていう風に受け入れてくれて、でそれからも少しずつ友達にカミングアウトし続けると、いいんじゃないのっていう風に言ってくれる子が増えて、生きやすくなっていったなっていうのが高校生の頃でした。
周りの環境も大きいですもんね。
そうですね。
そこからはどうでしょう。
そうですね、大学生になっていろんな LGBT の大人との出会いが増える中で、小さい頃に見たその30歳までしか生きられないっていうこととかが嘘だって分かったんですね。
はい、
いろんな大人と出会う中で、みんなというかこう好きなお仕事をされてる方が多かったり、30歳以上まで生きられてる方も多かったりする中で、そっかって、自分らしく生きていけるんだな、自分のままで大人になれるんだなっていうふうに思ったんですね。
うん、
で、すご く嬉しいなっていうふうに思ったんですけれども、
はい、
その反面なんでもっと早く教えてもらえなかったらだろうなと思ったんです。
うんうんうん、
自分のことが分からなかった小学校の時とか、無理してた中学校の時とか、本当に死のうとした高校の時に、身近な大人にあなたのままで大丈夫だよっていうふうに教えてもらえてたらどんなに良かっただろうなと思ったんです。うん、当時の私のようにまだ あなたのままで大丈夫っていうふうに言ってほしい子どもがまだ各学校の各クラスにいるんじゃないのかなと思ったので、
うん、
大学2年生の時に友達たちと一緒に学生サークルとしてリビットを立ち上げて、学校現場でお話をするということを始めました。はい、っていうのがこう話が長くなったんですけど、そういうことがこうリビットを立ち上げるきっかけです。
まあ、そこでね、まあ、個人的に思うのは薬師さんが諦めなくてよかったなっていうところもありますし、やはり周りにね、素敵なお友達がたくさんいらっしゃったっていうのもありますし、今ほどだって情報が確かにない時代ですもんね、当時って。
そうですね。やっぱり今ではいろんなメディアとかでLGBT のニュースとかも増えてきたんですけど、当時は、はい、本とかも少なかったので、まだまだ情報にアクセスしづらかったですね。
そうですね。
うん、
改めてこのリビット、どんな意味、そして思いを込められてつけられたんでしょうか。
はい、リビットという名前はリトルビット、少しずつという意味のビットなんですね。
うん、
メールの返信とかのリーなんですけど、はい、何度でも繰り返すことで、まあ、社会が良くなるといいなというふうに名付けて、リビットとしてはこう LGBT を含めた全ての子どもがありのままで生まれられる社会を目指すというところを掲げて、いろんなことをしています。こう LGBT を含めた全ての子どもがありのままで生まれられる社会ってどういう社会かなっていうふうに思った時に、まあ、例えばこう10年後を生きる子どもが、例えばナスが好きだみたいなのと同じように、例えばゲイだよとか発達障害があるんだよとか、誰かと違うんだよっていうことを、例えば今ナスが好きだっていうのと同じぐらいの感覚で当たり前に言えたらいいなと思って、ね、一人一人が違うことがこう当たり前で、それってすごく違うことって素敵だよねっていう認識される社会だと、きっと LGBT の子どももそれ以外の、まあ、名前のつかないマイノリティの子も含めて、子どもたちがありのままで大人になれる社会になるんじゃないのかなと思っていて、そういった社会をこう LGBT っていう切り口から考えて作っていきたいなっていうふうに思ってます。
そういった社会になれるように私たちもこの番組をね、頑張って続けているんですけれども、さあということで、もうあっという間に今週はお別れとなってしまったんですが、ではリミット薬師さんには今回から3回のシリーズでご登場いただきます。なので来週もよろしくお願いいたします。
来週もよろしくお願いいたします。